Welcome to podcast.
墨田隆平のハマグリ顧問の編、2月28日放送分後半です。墨田隆平のハマグリ顧問の編、今夜は杉作 J 太郎さんをゲストにお迎えしてお送りしております。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
もう残り時間が
短くなってきました。
あっという間ですね。
あっという間ですね。よもやま話をしていますと、リスナーの2番煎じさんからいただいております。はじめまして、以前杉作さんが関わられていたプロレス団体 FMW の話をしてほしいです。うん、荒井社長、冬木選手、はやぶさ選手との思い出話をお聞きしたいですと。いうメールも届いてるんですけど、一時期そうですよね、FMW というプロレス団体に関わってらっしゃって。
そうですね、もう一時期ね、家族ぐらい長く一緒にいましたね。
解説者という、表向きは解説者という形でありながら、もう、なんて言うんですかね、そのリングの、
まあ、あんまり言うとあれですけど、そうですね、まあ、最初は解説者だったんですよ。で、最初の解説者として入った時の曰くは割と簡単でね、はい、その時に初めて、まあ、FMW は好きでよく見に行ってたんですけど、はい、ある日、あれはどこか、JCTV かなんかに呼ばれましてね、はい、行ったら荒井さんがいて、怪我しても大丈夫ですかみたいなこと言った。いきなり。ね、何のことだろうと思って、はい。ね、怪我したらやっぱりまずいですかねみたいな、軽い怪我とかは、みたいなことか。いや、別に軽い怪我ってな、別にそれでなんかが何とかってことはないですけど、なんでですかって言ったらね、ぜひ、じゃあよろしくお願いします、みたいなね。やっぱり危険な仕事だから、みたいなこと言ってました。放送席にほら。
あ、まあそうですね、巻き込まれることが。
来るかもしれないっていう。で、まあ実際来なかったですけどね。
あ、なるほど。
荒井さんはやっぱり丁寧な方だったんですね。荒井さんがね、荒井さんって皆さんもご存知なんですかね。いや、危ねえっていう人ですよ。
なかなかね、モノマネしても分からにくいとは思うんですけど。でも、杉作さんのラジオで素晴らしいなって思うのが、その FMW にもいらっしゃった、リッキー富士選手の曲を2週続けてかけたりとか、ってことされるじゃないですか。画期的やなっていう。
本当はね、3週続けてきたかったんですけど、ね。いや、これね、やっぱりラジオって僕そうだと思うんですけどね、はい、毎回毎回違う曲かけてところでですよ、はい、その同じ曲にも他にもパーソナリティもいれば、はい、アナウンサーもいるわけで、でいろんな曲がまたかかる可能性あるわけじゃないですか。
そうですね。
かといってかからない可能性もある、はい、で例えば知らない曲だった場合、一回聞いたぐらいじゃなかなか頭に入らないですよ。
そうですね、リッキー・フジの曲を、
はい、そしたらやっぱりね、3、4週続けてかけるのが親切というものじゃないかなっていうね。
そういう意味でかけてらっしゃったんですか。
そうです、そうです。
いや、すごいなって思うのが、それこそ、そのオープニングの曲も固定されてないじゃないですか。
ああ、そうですね。
僕なんてこの番組10月から始まるときに、ああ、もう10月6日からやな、どうしよう、オープニングとかってね、悩んでた自分が、もうね、杉作さんのラジオを聞いたときに、ああ、別にオープニングって決めなくてよかったんだ、っていうね。これ、クラッシュの I Fought the Law ですかね、うん。その曲、なんでこんな曲、この曲を選んでらっしゃるんですかっていうようなメールも、コードネーム、
なんでですか？
ジャスティスさんからいただいてるんですけど。
これ答えたことないのまだ。
いや、ないんですけど、これはね、だから僕それ悩んでたんですよ。うん、番組始めるにあたって、うん、もう、早く曲決めなとか思ってた時に、それこそ田中さんが、ディレクターのね、うん、女性の田中さんが、うん、この曲どうですかっていうような形で、
あ、そうですよ。割と簡単に決まった。
そうですよ。
さらっとした理由だった
んです。僕は考えてた曲何個かあったんですけど、全然こっちの方がいいかなっていう。
そう考えてたのは何なんですか。
それがでもね、僕プロレス好きなんで、それこそプロレスの曲とかばっかりで。
入場テーマみたいな。
入場テーマ、でもそれはなんかまた違うなっていうのもあったんですよ。っていう時に、で、エンディングの、
そういうの聞くと元気が出たりするんじゃないですか。
プロレスの。
自分の好きな入場曲とか。
まあ、だからそれも、だからそこもまたなんかね、僕の常識的なところで、そこまで自分の趣味をみたいなことも思ったりするんですけど、だから杉作さんのラジオを聞くと、あ、ラジオってこんな自由でいいんやっていう、
あれはね、まああれはなんでああいう風になってるかと言いますとね、はい、僕が若かったらね、もっと、もっとかっちりしたね、
はい、
すごくおしゃれにしたい部分、欲求もあると思うんですけど、年が年なんでね。ほんで、まあ、そんなに年を意識することはないんですけど、 こういう機会ももうそんなにないだろうなと思うんですよ。あの、ラジオの
パーソナリティを、
ディスクジョッキーをね、はい、2時間ぐらい生放送でね、はい、毎週やるってのもね、はい、もう、もしかしたら最後かもしれないって思った時にね、どうなるか分かってることはもうしたくないなっていうのがあったんですよ。例えば次の週も行かなきゃいけないでしょ、はい、で来週行ったら再来週も行くわけじゃないですか、はい、来週行ったらこうなるだろうなとかね、再来週行ったらこうなるだろうなとか、2ヶ月経ったらこんなことしてるだろうなみたいなね、はい、想像が自分でつくことは一切やめようと思ったんですよ。だから僕は正直ね、今週も週末ありますけど、はい、ね、全力で決めてないんですよ。
それはだから意識的にフリーにしているという、
全身全霊で決めないようにしたいんですよ。でもし発表したとしても、それはもうその通りはいかないことを前提の発表なんで、あくまでもそれはガイドラインないとね、聞いてる方もしんどいかもしれないから若干はありますけど、僕ね、それはね、僕、これは今僕年のせいにしましたけど、僕が今世の中で思った時に、はい、僕はあんまり今の世の中面白いとは思わないんですよ。
あ、そうですか。
はい。で、それはなんでかっていうとね、堀江さんがよく言ってた一時期、はい、想定ないみたいな、それがいけないんですよ。堀江さんがいけないんじゃなくてね、うん、想定できてしまう世の中が、それはつまらないよ、やっぱり。だから堀江さんが、これは想定外だったっていうことだけを僕はやっていきたいんですよ。
なるほど。
だから、想定のないのことはもうね、はい、やりたくないっていうところが。で、それは、結果としてつまらなくていいんですよ。つまらなくていいから、想定されてることはしたくないっていうね。
そっちの方が大事なわけですよね。
だからね、この間のオリンピック見てて、ね、はい、最高に面白かった。それやっぱりなんでかっていうと、オリンピックだけは想定できないから、ほら。だって新しい新種目で、なんとかさんがね、日本で初めて、いや、世界で初めて王者になった、
はいはい、
高木さん。
ありました。
誰も想定してなかったと思いますよ。あと、カーリングなんかもね、
はい、
ああいう感じで、あそこで負けそうだったのが、どっかの国が負けて、準決勝上がれて、はい、準決勝で負けたけど、また3位決戦で勝ってみたいなね。で、石がどこで止まるかなんか誰も想定できてないわけですよ。
それはそうですよね。
本人たちですが、はい、僕最後の銅メダルが決まった瞬間のね、はい、本橋さんがね、モニター見てて、一番びっくりしてたから、本橋さんが、みたいな。あらみたいな。だから面白いんですよ、スポーツは。
そこなんでしょうかね。その普段の、実生活、生きてる中っていうのは想定内のことが多い中で、想定外のことが起こるもんだから、みんな。
だから面白い。で、テレビなんかは今なんでつまんなくなってきたかっていうと、15秒後とか言うじゃないですか。
はい。
そしたらもうそれが分かるの分かってて15秒付き合うわけですよ。
そうですよね。
こんなつまらない15秒はね、世界にないわけ。俺はもうその15秒はいらないっていうね。
はい。
ふうに思ってますね。だから、まあ、聞いてる人は、うん、僕のラジオはね、つまんないと思う人はもう超つまんないと思うんですよ。それはね、でもね、そのつまんないっていうのを味わってほしいんですよ。
いや、僕そんな、たくさんのラジオ聞いてるわけじゃないですけど、ね、今、もう最も、楽しみなラジオですよね。本当にね、予想ができないというか、ラジオこんなことしていいんやっていうようなね、ラジオの、その幅の広さというか、でも、昔ってラジオって、こんな感じ、僕ら子供の時聞いてたって、ラジオってむちゃくちゃしてたよなっていうのもあるんですよね。
そうですよね。いや、そうでした、そうでした。うん、だからそういう意味では、隅田さんとか僕みたいな人がね、
はい、
もっともっとこう、やった方がいいと思う。やった方がいいって自分も弁護してますけどね。こういう人たちがいっぱいやった方がいい。まあ、こういう人たちって自分のことですけど。
いやー、だから僕も、なんていうか、想定内のことはしたくないとは思いつつ、結局どっかで、うん、その、幅を設定しちゃってるんですよ、枠を。
いや、でもほら。でもほら、職業、自分の、職業ってことないけど、
はい、
裁判とか言うのがもう想定できないじゃないですか、結果はね。
まあ、裁判はそうですね。ある程度見通
したことはあっ
ても、まあ、ええ、うん、予想しないことも起こるし。
そうでしょう、やっぱりね、そこが、まあ、裁判は娯楽じゃないですけど、そこはやっぱり残っていくと思うんですよ。でもやっぱりその堀江さんの言うね、想定内ですねっていうことはね、はい、それは娯楽からは廃れるよ、やっぱり。つまらないんですよ、それはね。だからこうなる。だから、WWF がやっぱ面白かった、はい、一時期ね、ええ。 それは信じられないことが毎週起きてた時期があるんじゃないですか。
もう事件ばっかり起こってましたよね。
あのストーンコールドが活躍してた頃、はい、アンダーテイカーが死んだとか、あの生き返ったとか。
まあその劇中というかリングの上で起こるね、あのねビンスが失禁したりとか、
だってほんであと選手を仮装したりとか、あの信じられない思ってもないことが起きて、うん、やっぱりそれがね娯楽は僕はね。うん、いや、もちろんね、思った通りになるのもいいですよ。はい、それは、こうなったらこうなってこうなるだろうなっていうね、ケンさんが出てきて活躍して、やっつけると、うん、僕はそういう人気映画もあっていいと思いますけど、はい、ただ、僕はもう今、その娯楽じゃないのがやりたいですね。うん、
で、特に、まあ、テレビとかって視聴者が多いし、クレームもすぐ来るしっていうような状況下で、なかなかそういうのができない中、このラジオってまだギリギリその最後の砦というか、うん、杉作さんの番組聞いてると思いますよね。ラジオはまだ自由があるっていう。ああ、
いや、そうだと思いました。ラジオはね、うん、やはり何と言っても、こう、喋ってしまえばそれまでっていうところがあるしね。ほんで、頭で考えてたらそれは言わない方がいいんじゃないかってことがあったとしても、はい、いざ喋って言語化してみたら、そうじゃないことってあるじゃないですか。例えば、これに関しては言わない方がいいかなってことでも、うん、いざ喋ってしまえば、うん、あ、なんか優しい雰囲気だなっていうか、うんうん、あ、いい話だったなみたいなことも逆にあったりね。
場合によってはありますよね。
やはりね、いろんなみんなが思ってもないこと、知らなかったこととかをどんどん発信していくメディアでね、うん、あり続けられたらっていうね。
そうですよね。ラジオってそれこそ、まあ、この番組も1時間半流れるわけですけど、うん、1時間半自分の個人的な話、杉作さんの個人的な話とかできる、そういう、あれってないじゃないですか、媒体って。まあ、テレビとかって、たまに出ても、ほんまに、今日合計30秒も喋ってないな、みたいなことが2時間番組とかでもよくあるんですよ。なんかコメンテーター的なもんで出してもらったりとかするときって。で、うん、だからその中で、一方でこういう、で、やっぱりね、ゆっくり喋らないと、意図って伝わんないじゃないですか。
そうですね。
なかなか、うん。
だからテレビだとどうしてもね、たくさんの方が見てて、うん、みんながわかることならやっていいけど、みんなが知らないことはやらなくていいぐらいのとこあるじゃないですか。
そうですよね。
でもラジオは知らない人の話もできるんですよ、やろうと思えば。
だからそこなんですよね。
だから、あと、テレビはもしかしたらね、知ってる人じゃないと見ててつまんないかもしれないんですよ。うん、でもラジオはね、極端なこと言いますと、全然知らない人が喋ってても面白いんですよ。
ラジオの理想っていうのは、どこの誰かわからん人が喋ってるな、思って聞いてたら、なんかどこの誰かわからんけどおもろいっていうのが。
それはラジオだからできるんですよ。
そうですよね。
だから昔寺山修司さんがね、はい、よく言ってた例えば杉村春子先生が喋るのと、はい、そこのパチンコ屋さんの用心棒が、はい、自分の人生喋るのと、どっちが面白いかって言ったら、はい、パチンコ屋の用心棒の方が面白いと僕は思うね、みたいな。やっぱりね、ラジオはそれがあるんですよね。
そうですよね。で、ほんまに僕ね、この番組の関係で、いつも、10月の頃は、10月か12月の間に、藤井フミヤさんのオールナイトニッポンプレミアムっていうのが、日本放送で、KBS 京都で、まあネットされてて、7時から7時半までは藤井フミヤさんの番組やったんですよ。で、7時半からはこのうちの番組で、で、いつも番組始まるときに、藤井フミヤさんお疲れ様でしたって言って、まあ届くはずのない、よく日本放送のオールナイトニッポンの1部と2部とかでやるじゃないですか。はいはい、例のやつをやってたんですよ、勝手に。
それは、フミヤさんのは全国ネットなんです。
全国ネットなんです。
住田さんの方は？
いや、京都だけです。京都と滋賀だけです。
フミヤさんが、じゃあこの後は住田さんですは言わない、
ね。言わないです。うん、KBS お聞きの皆さんとはここでお別れですって言われた後に。
あ、それは言うの？
それは言うんですよ。で、フミヤさんお疲れ様でしたって言い続けたら、いや今ラジコの時代じゃないですか。フミヤさんに、フミヤさんには伝わってないんですけど、スタッフに伝わって、で、ゲストに呼んでもらったんですよ。で、そしたら、フミヤさんと私なんて、その、全く、もう、有名性も知名度も違うのに、その、このラジオのブースの中では、一対一の人間として喋れるじゃないですか。
ああ、まあね。
だからそれが、やっぱりラジオって素晴らしいなっていう。
ラジオでは、いわゆる、まあ、大スターというか、まあ、トップアイドルだった大スター。
大スターですよ、フミヤさん。
そして今は芸術家。まあ、職業も違うしね。
どう普通、まあ、こちらは恐縮しては喋ってるんですけど。
見た目はどうです？今でもかっこいいんですか？
かっこいいですよ。
住田さんはもうかっこいいけど、かっこいい種類が違うもんね。
いや、ふみや不安怒られますよ。
でもね、まあ俺ごますするわけじゃ全然ないんですけどね。はい、 改めてね、隅田さんの顔をよく見るとね、はい、渡瀬さんにちょっと似てるよ。
あのね、言われたことないですよ。言われたことないんですけど。
お父さん、あの、土橋さんとか言いません？渡瀬に似てるなとか。
あのね、うん、それは言われたことないんですけど、うん、まあ、うちのね、義理の父が、妻のお父さんが
土橋徹っていうね、
東映の映画監督やったんですけど、うん、実はね、私、渡瀬恒彦さんが昔着てた革ジャンっていうのを、うんうん、それを深作欣二さんが、なんか渡瀬さんがもらったんですかね、うん。で、それをうちのお父さんがもらって、うん、それを今僕がもらってるって。
怖っ！それで来たんだよ。いや、うわ
っ革ジャン。
あのね、鬼太郎のちゃんちゃん子みたいなんだよ。革ジャンから渡瀬さんが、はい、あなたの体の中に入ってきてるよ。
入ってきてますか？
僕ね、今日、今まで思ったことなかったんですよ。はい。隅田さんが渡瀬さんに似てるっていうのは。
喧嘩も弱いですからね。
いや、顔が似てる。
似てきましたか？
似てきてる。うわ、革ジャンから養分が入ってきてますよ。
そのね、あの、お父さんの記憶が正しいかどうかわかんないですけど、その渡瀬さんが深作さんに革ジャンをあげるっていうことが果たしてあったの、それはほんまに正確な
事実。渡瀬さんが
深作さんに。
それはあるんじゃないですか。
ありますかね、そんな監督に革ジャンあげるなんてこと。だから深作さんから、深作欣二監督からお父さんがもらうっていうのは。
麻雀とかしてたからよく。
その時に。
麻雀とかじゃない？
あの、お前の革ジャンくれよみたいなことがあったんですか、
ね、麻雀の払いとかの代わりじゃないですか。
あ、そう考えてあるかもしれないですよね。あ、やっぱりそう、やっぱりそういうことってあるのかもしれないですよね。
いや、でもね、それで今来てるんでしょ、それは事実。
あの、たまに着ることあるんですよ。
絶対入ってきてますね。
でもね、その、僕ら仕事上スーツ着なあかんことが多いんで、その上にこう、なんか着るには着れない感じの結構ピタッとしたあれなんで、でも普段、ごくたまーに来ますね。
怖っ。顔がね、
はい。
その、どんどん似てきてる今。一刻一秒。さっきからね、はい、今僕がその話した時より今の方が似てますよ。怖っ。
それ僕が言うたからでしょ、これ。
でも本当に似てきてます。うわー、今までは言われたことない。
今まで言われたことないですね。
今日からありますよ、もう絶対。
言われますかね。
もうあと、数年したら、もしかしたら演技力の勉強さえすれば、夜明け秀夫の役やってるかもしれない。あの、タクシードライバーやってるかもしれない。
タクシードライバーの役で。
似てる。
本当ですか？ちょっと嬉しいです。かっこいいですもん。
タクシードライバーやってた頃の渡瀬さんに似てますよ。
晩年の。
優しくなった。
優しくなった。
あの、まあ、昔は確かに凶暴な役
だ。狂った野獣とかの、あの、アクションをしてた頃、自分でやってた頃ではなく。
あれはね、ちょっとあの、カモフラージュじゃない、あの、なんて言うんでしたっけ、リラックスじゃなくて、なんて言うんですかね、そういう、あの。
スタント。
うん、あの、フォローとは違うんだけど、ちょっと、言い訳じゃないけどね。はい、言い訳じゃないんで、あの、丁寧に言いますとね、はい、渡瀬さんが凶暴の役やったのは僕理由があると思うんですよ。もともと絶対凶暴なわけないんですよ、あの、サラリーマンされてた方だから、はい、俳優になる前に。ほんで、あの、石井輝夫さん家に住み込んでたそうですよ、あの、演技の練習で。
あ、そうなんですか。
で、石井さんソフトな人だから、あのソフトな石井さんと一緒に暮らせるんだからね、渡瀬さんはそれはソフトな方だったはずなんですよ。お兄さんが割とね、あったかみで売ってたわけですよ、日活時代にスターで。
渡哲也さん。
渡哲也さんがちょっとね、シャイで、あったかみのある不良みたいな感じで。それと、どうしてもやっぱりね、差別化しなきゃ兄弟だけど。
そうか、そうか。
同じとこ行くと被っちゃうから。
だからあの、ドリーファンクとテリーファンクが。
そう
です。違いましたもんね。
それと全く一緒。
あの、テリーはちょっと荒くれ者みたいな。
そこと一緒だと思います。だから渡瀬さんは、じゃあ俺は凶暴にやろうっていうことで、ね。それで、ああいう風にしてたんだと思います。ほんで、ある時期から今度渡さんの方が、西部警察とかで、ショットガンで犯人をどんどん裁判所関係なしに撃ち殺すようになったでしょ。だから、安心して渡瀬さんが、人情ミニの役の方に、
そっか、
入ってこれたんだと思います。その後、だって渡瀬さんも70年代の後半ぐらいから、優しい役多いですから、もう。
あ、そうですよね。いや、ちょっと嬉しいですね。渡瀬さんに似てると言われたら。もうこれからもっとどんどんあの革ジャンを着るように。
ね、そういう意味で言うと、はい、これは今僕も思ったけど、着るものとか、
はい、
大事だね。
そうですね。さっきの竹内さんの話でもないですけど。
究極のものですよ。うん、あの、渡瀬さんのジャンパーは、それはまあ究極の例だけど、はい、やっぱりその、ボロは着てても心は認識とは言いますけどね。やはりあの、いい服とか、ちゃんとした服装を着てると、やっぱりそれっぽくなってくるかもしれないね、中身が。
うーん。
で、やっぱりあの、今の僕みたいに、こういう、 まあでもこれもなかなかのもんで、いやまあこれもなかなかのもんでってことじゃないけど。
何ですか、パーカーをね、T シャツに羽織ってらっしゃって。
やっぱりこれじゃいけない。やはりね、僕も、誰かの服、ちょっと、借りて。
今日でもね、朝ね、この KBS 来られた時に、うん、私があの下まで、迎えに行った時に、ちょうど、杉作さんが車の中で、汗かいてらっしゃったんですか？なんかT シャツ脱いで。
あれ昨日から着てたの
ね、着替えてらっしゃって、もう、上半身裸で。
僕もね、初めて来る放送局のおまけに、大通りに面したところでね。
そうなんですよ。カラスマ通りっていう、すごいかなりの大通りがあるんです、京都に。そこでね、面したところで、上半身裸の状態いらっしゃいましたからね。
ちょっといけませんね、これは、ね。
ちょっとね、FMW の話が、途中になっちゃったんですが、これはぜひ、はい、杉作さんの番組で、また、いずれね、多分、
そうですよ。隅田さんが来てもらえばね。
あるでしょうし、
ね。ちょっと遠いです
かね。いや、喜んでいきますよ。
今日はまあ、あれだけど、ね、
いや、ぜひ松山行きたいなって思うんですよ。
行ったことあるんですか？
ま、ね、徳島は妻のお母さんの実家でよく行くんですけど、うん、なかなかね、愛媛県はあんま行かなくて。
徳島のどこ？
徳島の、だから、阿南のあの辺ですね。
ああ、いいとこですよね。
いいとこですね。剣山とかね。
ああ、いいところじゃないですか。ねえ、はい。そうめんの。三田そうめんのとこでしょ？
いや、そうです、そうです。
あの辺りいいとこなんですよね。
四国っていいですよね。あったかくて、なんかその、まあ、気温があったかくて、なんか、過ごしやすいですよね。
そう、ただね、うん、山間部が多くてね、いや、四国は、ラジオの電波が入りにくいんですよ。
あ、そうなんですか。南海放送っていうのは、松山にあるわけですよね。どこの県に流れてるんですか？
愛媛県です。
愛媛県だけですか？
だけです。
あ、そうなんですか。いやちょっとね、ほんまに画期的なラジオをされてたんで、ラジオの未来についてと思ったんですが、ちゃんと、ね、真面目な話にもなりましたね。
確かに、でもね、漫画とか小説とかよりね、自由は聞きますよね。
いや、自由ですね。
ラジオより自由な、まさに今、さっき言ってた、何が起こるかわからないっていうのが本当にやっても許されるのは、うん、ラジオぐらいかもしれませんね、本当は。
もう、本当に最後の聖域ですよ。ラジオは、
うん。だからね、僕はもうなるべくね、だテレビとはやっぱ違うと思います、テレビは逆に、まあ、あんまり、もう終わる時になってね。
まあ、あと。まだ、あと、1分、2分近くあるんで大丈夫です。
これが全く慣れなくてね。
あ、時間のね、配分というか、私もなかなかこれね、難しいんですよ、いつもね。
まあ、この最後の1分、2分っていうのがね、あれと一緒ですよ、やっぱり告知さ、病気を告知された、癌とか告知された後の人みたいなもんでね。
どうこの就活というか。
どうしていいかがやっぱりわからない、僕もよ、これは。ね。
結構ね、メールいただいてて、今日楽しみにしてましたっていうのが、ね。
これは期待に応えられましたかね。
いや、今日はね、真面目な話もできて、すごい良かったです。楽しかったです。
そうですよ。
この後、ポッドキャストのアフタートークっていうのがあるんで、それもお時間大丈夫ですか？
大丈夫です。
ありがとうございます。
そうです、そうです。いや、だからね、はい、僕はさっきも言いましたけどね、面白いとかつまらないよりも、やっぱり何が起こるかわからないのが面白いわけですから。
今日はね、だから杉作さんが来られるかどうかもね、朝早い仕事ってあんまりないでしょ？
そうなんですよ。そうなんですよ、川崎さんっていうぐらいで。
そうなんですよ、川崎さんで。ボンチさんがようやってたやつですから。
いや、本当に起きられるかなっていうのもありましたしね。あと、たどり着けるかなっていうのも、カーナビが壊れてるから。
そうですよ。ほんで、杉作さんってよく、その前、この間、夏ね、うち来られた時も、来られる、二日前から携帯が壊れた。
そうでした。
全く連絡が取れなくなった。
出会うのにすごい時間かかりましたよね、だから。
そうなのに、たどり着いてたんで。
電話を買い替えたんですよ。
だからまあ、どうかなっていうのもあったんですが、無事、はい、今週は。
きつかった。
このお時間は、弁護士の隅田隆平と。
終わり？
はい。
杉作ジェイ太郎でした。
八方師匠、金師匠、お先に勉強させていただきました。杉作さん、お疲れ様でした。
これは今、もう、収録してるんですね。
収録してまして、その、ポッドキャスト、あるいは、ラジオクラウドっていうもので配信される分のアフタートークってことになるんですけれども。
僕その、ハマグリ顧問。
はい。
この辺にあるんですか？
この、カラスマ通り隔てて向かいですね。
それを最初に聞けばよかったですね、僕も。あ、聞かなくてもよかった。
ハマグリ顧問とは何かですか？いや、ハマグリ顧問の変っていう、昔そういう幕末に戦いがありましてね、長州軍と。で、それに引っ掛けて。
それはなんでハマグリ顧問なんですか？
ハマグリ顧問の、ハマグリ顧問の名前の由来ですか？
ハマグリに似てる。
いつもは滅多に開かなかったのに、火事の時に開いたんで、それがハマグリのようだと。
いい話ですね。いや、いい話っていうか。
まあ、そういうやっぱり意味があるんですね。
ハマグリはなかなか開かないからハマグリなんですね。
ああ、
そうだったのか。
そういう番組で。で、そのハマグリ顧問の塀に引っ掛けて、まあ、この番組ではそういう変な人を弁護していこうということで、その変じゃなくて変っていう意味でハマグリ顧問の変にしてたんですけれども。
住田さんもほらお笑いやってたじゃないですか。今は？
いや、今はそのお笑いという形ではやってないですね。こういうラジオとかはやってるんですけど。
僕もね、一時期お笑い志してた時期があったんですよ。
そうですよね。笑ってる場合ですように出られたっていう。
そうです、そうです。で、その時は、その時一緒にやった人は、後に、フランス座でね、住み込んで、いわゆる博士とか、たまちゃんの一期ぐらい先輩になるんですよ、そいつがね。
あ、そうですね。その話ね。ね、
まあ、そいつとは別にね、僕はそれよりずっと後にね、はい、今から、15年ぐらい、20年近く前に、はい、また急遽お笑いをやったんですよ、一瞬。勝里っていうね。
はいはい。
勝里っていう物書きと一緒にね、二人でね、J カーツっていうグループを組ってね。はい。ほんで、その時の決めギャグが、ハマグリハマグリだったんですよ。
ああ。
ハマグリハマグリって言ってたんですよ、こうやって指をね。ハマグリの手にしてね。最後のオチは、オチっていうか、転換するときは、ハマグリハマグリって言って次に入っていくのがね、僕らのやったあったんで、今日、ハマグリ顧問って言うんでね、なんか縁があるなとかで、思ってたんですよ。まあでもそんな話は別にね、まあしなくてもよかった。今もしなくてもよかった
か。その前の、笑ってる場合ですよの、うん、そういう新人の、あれですよね。
そうです、勝ち抜きコーナー。
勝ち抜きコーナーみたいなんで、その時は大学生だったんですか？
まだ学生で。山田邦子さんとかがあれでデビューしたんじゃない？
あ、バスガイドのあれとかした時って
ですね。そこでデビューした人も結構いたと思いますよ。
ダウンタウンもその養成所時代に出てたって言いますよね。NSC の時にあれに出て、
笑
って
君こそスターだに。
君こそスターだに出て、勝ち抜いてチャンピオンになって、なんかチャンピオン大会で。
俺らも勝ち抜いてたら今頃。
その時に大学生で出られてて、で、1日目勝ち抜かれて、はい、なんか2日目に、
そうです、そうです。0点だったんです。
0点やったんですね。
たけしさんの日でね、2ビートの日だったんですよ、はい。それがいけなかったんですよね。僕の相棒もたけしさんが好きだから、はい、っていうのはあったんですよ、僕らがね。今日お二人とも。はい、たけしさん2ビートが。ほんで、出たんですけど、2日目が2ビートの日で。はい、で、たけしさんがね、楽屋に、楽屋っていうかね、出演する前室があって、はい、小さな部屋なんですよ。で、もう、そこで、もう新人しかいないよ。まあ、これから出番のある僕らが、倉庫室みたいな、はい。そこで出番待ってたら、たけしさんがいきなり入ってきたんですよ。その二日目に一人で。ほんで、カッチャって入ってきてね。と思ったらね、タバコ吸い出した。
はい、
おそらく、タバコ吸うためにこの部屋来たのかなと思って、ほんで、窓見ながらね、はい、窓から歌舞伎町が見えてる、
はい。
歌舞伎町も下から見るとわーってなってるけど、上から見るとトタン屋根みたいなのもあるわけですよ。はい、で、そこ見ながらたけしさんタバコしてばーって黙って吸ってね、はい、で僕らもたけしさんいるから一言も喋れなくて、シーンとしてた。はい、たけしさんがタバコ吸い終わって、はい、出ていこう。
はい、
でドアまで行ってドア開けて、たけしさん出ていくときに、振り返って、頑張れよって言ったんですよ。僕もね、いや、こいつ、すごいでしょ。新人の、勝ち抜きに出てる、学生ですよ、で。そいつらがこれから出番で、どこにいるか分かんないところにいるところに入ってきて、だから分かってて入ってきてくれてるんですよね。ほんで、部屋出ていくときに振り返ってね、頑張れよって言った。で、僕はわーっとなったんだけど、はい、やっぱりそいつも僕の相棒もなっちゃって、僕の相棒はそれで感激しすぎて、僕らコントやってたんですけど、全部飛んじゃったんですよ、そいつが。
ネタが。
ほんで、本番始まって出たら、はい、もうそいつがね、石に、まあそいつってか彼がね、
はい、
一言ももう喋らないんですよ。ほんで、小林さんっていう当時 AD だったけど、どんちにプロデューサー、ディレクターになられた。
よく、ひょうきん族とかも出られてたんですかね、
はい。小林さんがね、優しい人だったのにね、本番始まって僕らが黙ってんの見てね、はい、もう鬼瓦みたいになってるんですよ。もう、くっそーみたいな。
生放送ですもんね。
生放送で。いやー、ほんで客席もシーとなっちゃってね、怖かったですね。
で、でも。
ほんでね、終わって、はい、 まあ0点だったんですよ。はい、で、まあ、これは後で怒られる。まあ、すでに怒られてますね。で、あの、控室っていうか、裏に帰ってったので、もう意気消沈してたの。そしたら、たけしさんがまた入ってこられて、はい、面白かったよって言ったんですよ。で、俺こういうお笑い、そういう笑い好きだよ、みたいなこと言ってね。今、おっしゃられて。どうだい来週も来て0点ってのはみたいな。来週も来てみないかって言ったんですよ。ほんでね、あまりのことに、まあ今でも思いますが、あそこで空いてたら人生どうなった、はい、まあそれ博士なんかも時々言うんですけどね。あそこで僕がね、余計なこと言っちゃったんですよね。いや、もう、いいですとは言わないよ、はい、もう僕らはもう無理ですみたいなこと言ったらね、そうかって言って竹さん出てった。そしたら後で相棒がね、はい、あんなこと言わなくていいだろうって言ったら、お前じゃあお前が言ってくれたらよかったじゃないかって言うんだけど、あそこでじゃあ来週もよろしくお願いしますとは言えないよみたいなね、ことが。でも竹さんはやっぱり当時からね、当時まだ若かったと思うんです、はい、当時まだ20代ですかね。
いや20代じゃないですね、もう漫才ブームの時多分34とかぐらいやったと思いますね。
でも34でもうちょっとした大親分じゃないけど、貫禄、貫目がすごいですよね。その、今思い出しても、そんなこと言えるかなっていう。頑張れよってね。よかったよ、みたいな。
たけしさんに関して言うと、杉作さんのこの、ボンクラ映画魂でも、
その話が出てるんでしたっけ？
その話じゃなくて、あれですか、なんかクイズ番組がなんか出られた時に。
ああ。そうです。
っていう、ガタガタさんが。
そう。たけしさんが本当にまあ、すごい人だと思いましたね。呼ばれてってね、はい。呼ばれてっていうか、クイズ番組なんですよ。回答者の一人でね、はい、無作為にペラペラってめくって呼ばれる、はい。別に僕だから呼ばれたわけじゃないんですけど。はい、ほんで、タカさんが紹介するんですよ。はい、ほんで、タカさんが、あの杉作って男はね、こんな下手な漫画描いてんですよって言って、あの漫画の方に名前させて、見てください、こんな下手な絵って言ったらね、そしたけしさんがね、でも好きなことやるってのはいいことだよって言ったんですよ。もうね、映画の話もしたのかもしれない。はい、なんか映画か漫画の、今度は映画やろうって言ってんですよ、もう面白くもないのにみたいなこと言ったらね、でも好きなことやるっていうのはいいことなんだよって言ったんですよ。もうね、同じことを言って、に言うのだから本当ね、デビッド・リンチとたけしさんぐらいじゃないですか。好きなことやるのはいいことだっていうのは。
デビッド・リンチも言ってましたか？
この間の映画で言ってました
よ。言ってましたか？
親の反対とかあるだろうけど、しょうがないよ、みたいな。好きなことやるのは若者だ、みたいなこと言ってましたけど。たけしさんにでもそれをね、いやー、ちょっと感動しました。あとはもう、たけしさんで感動したのは、カメラが回ってない時に話すことが、面白すぎるんですよ、もう。
わかります。僕も一回ね、平成教育委員会がなんかの特番に出させてもらった時に、もうね、なんていうか、見立てがズバリというか、何でしたかね。途中ね、料理のコーナーみたいなのがあったんですよ。なんか紹介したら、家庭科の授業でかな、正解したら料理食べれるみたいなんで、どっかの、まあ有名ななんか板前さんが来られてたんですよ。で、その人が来るなり、ちょうど問題があった、大相撲で問題があったんですよ。なんか事件があった頃で、あったんですよ。
今回のじゃなくて
今回の、まあ昔に、まあ、障害事件みたいなのがあった。なんかそれに絡めて、そういうことやってそうな親方みたいな顔しやがって、みたいなことを、有名な板前にね、いきなりそういうことを言われて、まあ放送はされてなかったですね。そういう、まあ結構重大な事件やったんで、だからさ、すごいな、
面白いですよね。
面白い、そういうことが。
たけしさんのね、もうその手の、その手のってことないけど、危険な領域にね、入っていくような笑いって、あれはもうやっぱり他の追随はやっぱり許さないでしょ。
すごいですね。
で、今やっぱりそれが、テレビでは、絶対できないもの、今は。
今そうですね。だから編集されてたりとかするんでしょうね。だからその時も。
ただね、だから僕ね、思うこと、すごく思うことがある、ここのとこ。ロックの人たちが、ミュージシャンがね、今もう、食えないんですよ、テレビじゃ。テレビとか、普通レコードでは。じゃあどうやって食うかって、ライブで食ってるんですよ、みんな。
あ、はいはい。
ライブで、ライブでやって、物販と込みで、客入れて、 だから今、ロックバンドとか、パンクバンドも、もうライブ中心になってる。はい、で、おそらくね、歌自身ももうテレビのコードでは流せない。あの、本当にパンクバンドなんかも歌ったら、はいね。僕ね、お笑いも本当は一緒だと思うんですよ。うん、お笑いも、本当に面白いことし、喋ろうと思ったら、テレビではもうできない。う
ん、今の時代はね。
やっぱり小屋中心になっていくような気がしますね。うん、だから、あの、劇場中心に、なった方がお笑いはもっと面白くなると思うんですよね。
はあ、
で、お笑い芸人の方もその方が儲かるような気がするんですよ。あの、
そうですね。直接まあ言ったらね、見る人がお金払ってっていうことですもんね。うんうん、
あのテレビのね、地上波の制限が大きくなりすぎましたよ。
まあそうですね。
それはまあ、うん、それはまあそれがいけないってんじゃなくて、うん、それぐらいやはりあのみんなの意識が高まってね、うん、そういうこと言われると嫌な思いする人が増えてきたんだと。まあ、それは事実だと思うんで。だから、やっぱりその、ただお笑いとかその、いうのはやっぱり過激な表現とかがね、どうしてもやっぱり あるものですよ。それは心の叫びだから、
で、誰かを傷つけたりもしますもんね。結果的にそれを意図してなくても、そういう表現っていうのは、どこかで。
ほんでまた、サービスしてた喋ってしまったらそれが言い過ぎたりとか。
ってありますよね。
もう本当に今の世の中はね。
難しいですよね。
難しい世の中になってきました。それはドラマでもそうだと思いますよ。だって、例えば、覚醒剤中毒になってね、はい、あの刑事が潜入捜査で、覚醒剤中毒になるとかいうのは、もう今は多分できないと思います。
なかなかね。
やっちゃいけないと思いますよ。でも昔の刑事ドラマは、70年代ぐらいまでは、はい、ワンクールのうちに2、まあ、一人は確実に敵に捕まってわざと、はい、ほんで麻薬中毒になって、
ありましたね。
信用を得て、解決するっていうことがね、やっぱり今はもうそれはもう許されない。
結構昔ってなんか込み入った話多かったですよね。ゴールデンタイムとかでも、なんか特捜最前線は僕は子供の時見てたのも再放送ですかね。でも、紅林刑事の妹が愛人バンクに登録して、とか、だからその、愛人バンクってなんやねんっていう、うん、小学校の時に見て、でもその回が異常になんか記憶に残ってたりするんですけど。
あったと思います。あとあの、ホームドラマなんかでも、主要登場人物の女性が、特殊浴場に勤めてたりするようなドラマもありましたからね。
ありましたよね。
もう今は、まずないと思います。
ないですよね。
で、いろんな職業の方がドラマに出られてましたね。だ今はもうそれも無理だし。あとあの残酷な展開もダメでしょうね。あの、はい、僕一緒にあの映画をね、はい、やってるあの、やらせてもらった飯島洋一さんがね、はい、昔出てたあの大都会なんて、飯島さんが出てた回なんてね、はい、あの銀行強盗に入るんですよ。はい、飯島さんと土方テムジンさんとね、椎谷健二さんって方がね、銀行強盗に入るんだけど、はい、あの敵の体に、敵じゃない、あの人質の体にダイナマイトをね、はい、支店長の体にダイナマイトつけて、で、支店長の娘と一緒に人質にしてるんですけど、親父が逃げるんですよ。はい、に親父をわざと外に出して、何するんだろうと思ったら、まさかと思ったらスイッチ入れましたからね。あの、テレビでですよ。
テレビで。
で、テレビに、で、体にダイナマイトつけた人を、スイッチ入れる。もうあの、コッパみじん。
コッパみじんっていうのを、もういい時間帯にやってたわけですよね。今できないですもんね。
今絶対ない。あとあえて名は隠しますけど、はい、あるドラマでね、はい、刑事が、ひどい目に遭ってた刑事が、はい、犯人を逆襲して、はい、火炎放射器で焼き殺すんですよ。犯人を。で、わーっていう犯人をね、自動車ごと焼くんですよ。もう焼き殺しちゃうんですよ、その場で。そしたら、そこへデカ長が来て、はい、何と言ったと思います、焼き殺した刑事に。笑顔でね、どうだい、スッとしたかいって言ったんですよ。
もう今だったらね。
でもね、まあ、多分苦情一件も来てなかったと思うんですよ。
まあそうですよね。もうそういう世界観やと分かって、そんな、ねえ。
まあもちろんだから、やっちゃいけないしね。
いやいや、そうなんですよ。こんなんやったらどうするって、やらないですよって話じゃないですか。でも今はそれを、そこまで配慮しないとダメなんですよ。こういうことをもし、ね、こんな刑事がもしいたらどうするみたいな。
あとね、ひっくり返った車の中からね、はい、もうひっくり返ってんですよ。ひっくり返って、もう3人ぐらい犯人乗ってたんだけど、はい、2人はもうそこで亡くなってんですよ。最後の生き残った1人がもう全身血まみれで、 割れた車の窓ガラスから這い上がってきたんですよ。ほんで、目の前にその刑事さんが立ちはだかった。はい、うーって出てきた人どうしたと思います、眉間打ち抜きましたからね。
だからもうね、そういう法的におかしいことってどんどんあったじゃないですか。みんな、なんか寿司屋と売ったりとかしてたじゃないですか。その、寿司屋で売ってるのあれ何やったかな、なんか、寿司屋で売ってるのありましたね。
寿司屋で
寿司屋のカウンターで、西部警察からなんかありましたね。だからそういう、ねえ、だから僕もその、それこそ、ね、妻のお父さんとかに聞いてたら、もう東映の古き良き時代で、無茶な話ばっかりじゃないですか、その、はいはい、撮影所内で、うん、和歌山富三郎さんと、鶴田浩二さんが、ちょっとしたいさかいが起こって、抗争が始まったっていうのを聞いてて、はいはいはい、その抗争っていうのが、まあ、なんていうんですかね、ちょっと仲悪いとか意味じゃなくて、ほんまの抗争が始まりかけたとかっていう、すごい時代やってるなっていう、ね。
すごい時代ですよね。
で、なんか、春道浩二さんが東京から車ぶっ飛ばしてきて、なんとか止めたみたいな話を聞くと、うん、なかなか。
やっぱり世の中全体がこう、なんていうんですかね、ただ思うのはね、はい、僕この後、ちょっと形は違うかもしれないけど、これから先の10年ぐらいって、はい、またなんか面白いことが、今の若い人たち結構いい時代なんじゃないですかね。
ああ。
っていうのが、
はい、
テレビ、ラジオ、はい、新聞、雑誌、はいはい、で最近も出てました、本読まない人が大学生が5割になったみたいな。でも、じゃあ5割の人が本読まないからって、じゃあ何もしないかと絶対そんなことない。何かはしてる、まあ。
そうですよね。
だから、世の中が多分ね、大きくガラッとね、いろいろね、うん、変わってくる。
まあそうですね。だから表現方法がテレビとかっていう、そういう地上波だけじゃなくて、いろんなもんがあるから。
だから YouTuber なんかがそのもうすでに、走りなんですよ。まあですね、だから、大きく世の中がね、もう今までの僕なんかではちょっと理解できない感じに変わりつつあるんでね。これ今の若い方々はもしかしたら面白いかもしれませんね。みんなが先駆者になれる。
だからその、難しいですね。YouTube とかでも、その、そこでお金儲けしようと思ったら、それこそ地上波と一緒で、なんかの宣伝やったりとかっていうような話になっちゃうんですけど、そういうの度外して何でもできるじゃないですか、ほんまに。
これからの時代は何がどうなるのかね。あとは女性は面白いと思いますよ。僕の推理ではね、これはあくまでも推理ですけど、はい、男性と女性の立ち位置は僕は逆転していくような気がしますね。
あ、そうですか。
男性が今後は DV の被害者側。すでにこの間パッセンジャーって映画があった。あいつの、ガーディアンの、クリス・プラット。
はいはい。
だっけ。ケンパテラじゃないね。
ケンパテラは、プロレスラーで、
クリス・プラット。クリス・プラットのね、パッセンジャーっていう映画があって、はい、あれなんか真逆でしたからね。
あ、もう男女の関係が。
女性が男性をもう、めっちゃくちゃに、で、それが異常なことではない。
まあでも実際に事件とかであると、今さすがにね、女性の DV とはまではいかないですけど、言葉とか含めたら、女性の方が妻が夫をすごい責めてっていうのはもうよくあるような形になってますよね。
ほんで未来のね、SF のアニメなんかもね、もう10年ぐらい前から、10年15年ぐらい前からですかね、宇宙戦艦ヤマトはほら沖田艦長でしたけど、10年15年ぐらい前からは女性艦長っていうのが割とメインになってます。ほんで例えば、エヴァンゲリオンなんかも、はい、一番新しい、今の劇場版のやつなんかは、ミサトさんが館長になってるじゃないですか。ほんで僕、この間飛行機乗ったらね、はい、私、副操縦士のって言ったら、すごい可愛い女の子、アニメ声なんですよ。副操縦士がアニメ声ですよ。
今日は、乗っていただいて、ありがとうございます、みたいな。副操縦士の私、なんとかが、みたいなね。
で、今、副操縦士ってことは、もうすぐあの人は正操縦士ですよ。
なるわけですよね。
だから、もう、アニメっ子みたいな、ブカブカの帽子かぶった、まあ、そんな見てくれるかな、アニメっ子みたいな子はやらないでしょうけど。
まあ、見えへんような子はいないかもしれないけど。あ、そっか。だから、キャビンアテンダントだけじゃなく、もう、そっち側に行ってるっていう。
キャビンアテンダントはむしろ、本田博太郎さんみたいな人でね。
本田博太郎さんは、なかなかならないと思いますけど、っていう時代がでも、あるでしょうね、もう。うん、これから。
だから女性総理、女性大統領も出てくるだろうし。うん、で、 女性、まあ女性国家元首も増えていくだろうしね。
そうなりますよね。
で、女性隊長、女性官庁、うん、女性機長、女性社長、うん。僕は本当に逆転してくると思います。だから男性で主婦の人も増えてんじゃないですか。
まあ今は実際にいらっしゃいますもんね。
奥様が働いて、うん、ご主人が家でお仕事っていうのは、はいはい、
ありますあります。
これ別にもう今異常じゃないでしょ。
いや、それはもうね、別に、だからといって、うん。
昔だったらさ、これが映画になるぐらいのすごいことだったわけじゃないですか。
特殊な設定ですよね。
ありましたよね。誰かが出たハリウッド映画でね。家事やる映画が。
あれじゃないですか。ダスティン・ホフマンの。
ああ、ね、トッツィでしたっけ。
なんかありましたよね。あれか。これ、クレーマー、クレーマー。
クレーマー。
トッツィはなんか女装、トッツィって女装しちゃっちゃいました。
トッツィとは違うね。
だから。もう、あれですかね。時間はそろそろあれですか。もう OK。まだ大丈夫ですか。
いや、やっぱりね、逆転してきて、これはやっぱり面白い世の中に僕はなってくると思うんですよね。うん、
もう、そうです
ね。見てみたい。
当たり前のことが当たり前じゃなくなってきてて、その、ね、男らしくとか女らしくなんていうことが、人に求めるのはあれですけど、でも、ただ僕が思うのは、うん、自分の中で男らしいっていう何かを設定して、うん、そこに向かうのは何も悪いことはないと思うんですよね。その人に男らしさとか女らしさとか求めるのは、うん、もうそういう時代じゃないと思うんですけど。
特に若い世代の人ね。
でも、自分の中では、慣れないにしても求めなあかんっていうのがあって、その中で僕は杉作さんのこの著作とかっていうのは、その指針になる、僕の中ではもうすでにそうなんですけど、するべきあれかなと。
だからね、本当に世の中変わっていくんだけど、うん、ここがどういうさじ加減で何が残るかってことでしょうけど、はい、いわゆる一時期から女性がね、アニメとかだと僕っ子ってのが出てきて、男言葉で喋るようになってきたわけですよ。
そうですよね、うん。
これがね、どこまで残したらいいものかっていう、だから、男らしさをプレイだけでいいから残した方がいいのかみたいな、女性らしいおしゃべりする人の方が可愛く見えるっていうのがいつまで続くのかみたいな。だから、やっぱりね、大きく世の中が変わってんのはもう間違いなくてね、だから、女性の方が今有利だね、僕から見ると。なんでかって言いますとね、はい、僕男らしさの一つが、健さんの昔からね、僕なんかはそれで育ってるからですけど、はい、我慢するっていうね、男が怒るのはね、一生に一回だけだぞなんて、はい、まあ一生に一度ってことは90分ぐらい経った頃に怒るんだろうなみたいなまあそれもありますけど、でもめったなことで怒っちゃいけない、我慢我慢みたいな、はい、親分なんとかですかって言ってもね、我慢我慢みたいな、行くなみたいな、昔の男性はその我慢できたと思うんですけど、はい、僕ね、結局今こう世の中見渡してると、男性社会のがずっと続いてたわけ。で、女性はそこで勤務したりね、はい、働いてた人いた。いつの間にかね、女性の方が我慢してたんですよ、ずっと。だから今、胆力は女性の方がついてるんだよ。だから、結局我慢と胆力のある人が結局はパワー持ってるんで、はい、今この瞬間ね、男軍と女軍がパワーゲームしたら女の勝ちですよ。胆力がついてるから。
あ、そっか、我慢させられてきたらもう歴史が違いますからね。
その証拠に嘘だと思ったらね、ツイッターとか、まあ、特にツイッターみたいな SNS でね、はい、見渡してみてください。はい、胆力なくてちょっとしたことでブチ切れてね、人のことを怒ったり攻撃してるの全部男です。ほとんど男。有名人とかは、女の有名人でそんなね、頭がどうかしちゃったみたいなのは、一人か二人で、本当、それは本当に頭がどうかしてる人なんで。ちょっと今、参ってる人なん
で。まあ、確かにそうですね。うん、
でも、男は参ってなくてもね、すぐぶち切れたりね、うんうん、炎上したりね、うん、胆力がないのは今の時代男だから。
そう、僕電車で通勤とかしてても、よくね、怒鳴り散らしてるおばちゃんっていないじゃないですか。でも、おっちゃんは、
男いるでしょ
う。怒鳴り散らしたりするんですよ。席取らないとかで。
そうなんですよ。
ねえ。
男がもう胆力がない。で、今の時代は女性が胆力があって今まで我慢してたから、もう一気にここから女性が出てきます。だから本当これに男性がやっぱり立ち向かおうとしたらね、やはり胆力を持ってね、これからはしばらく男が我慢する時期が来るのかもしれない。我慢した人は美しいですよ。谷重元信のように。落合ドラゴンズの元でね。
今日のね、谷重、なんか忘れてた、また谷重の話をお聞きするの忘れてたんですよ。杉作さんの谷重さんの話がすごい好きで。
だってその落合ドラゴンズでね、何年かも苦労して何にも言わずに耐えて耐えて、やめてったわけですよ。 やっぱり谷繁は今かなり人間として練れて完成してますよね。
で、前ラジオでおっしゃってたのが、ルーズベルトゲームの話、
ね、そう、あのヤクルト対ドラゴンズのね、神宮球場の、はい、10対0をひっくり返した試合、でその時にもうあの日本放送の松本アナウンサーを中心に、はい、球場が沸き返って、
まあ、そうですよ、
真中監督も、もう超連敗が続いててね、まあ自分の首が本当に厳しい、もうほぼアウトだった頃に、うん、まあさすがあの真中さんがはしゃいでた、こんなことがたまにあったっていいじゃないですかみたいなみんなが球場中が騒いでる中で谷繁が、谷繁さんいかがですかって言ったら谷繁が、皆さんは何対何の野球が面白いとお考えですかっていきなりね、すごいみんなが騒いでる中で静かな口調で、皆さんは何対何の野球が面白いとお思いですかっていうのをそっと置いたんですよ。もうね、まあその後のトークも面白かったけど、まあその時点でね、谷繁やっぱり違う道来てるわと思って、他の人と。この置いたような喋り方で、この水の差し方はないだろう的なね。
そうですよね。10点差をね、ひっくり返して球場が沸き立っている時に、普通の波の解説者やったら、その、まあ同調圧力に屈して、面白いゲームですね、とかっていうところを。
そうです。皆さんは何対何のゲームが面白いとお考えですかって言ったら、松本アナウンサーが、8対7が面白いと世間では言われておりますがって言うと、谷繁さんが、それはアメリカの大統領のルーズベルトさんが好きな点数で、だからルーズベルトゲームと呼ばれているだけで、面白い面白くないじゃなく、それはルーズベルトさんの面白いと思う点数ですよと。ははあ、なんで。じゃあ、谷繁さんは何対何が面白いとお考えですかって松本さんが言ったら、谷繁さんが、私は0対0の投手戦ですって言った。もうね、ちょうど時間となりましたぐらいのね、いやー、谷繁やったなーと思ってね。
そういう男でありたいとは思うんですけどね。なかなかだから、そういう振る舞いできないじゃないですか。
ただ谷繁さんも若い時からそうだったかはわかんないけど、ただ谷繁の人生を振り返ってみるとね、耐えてるんですよ、やっぱり。だってまずね、佐々木和弘の、球が異次元にワープしたんじゃないかみたいな、あの落ちるシュートを取るために。
まあ、フォークボールがね。
あのフォークボールを受けるために死に物狂いの努力をまずしなきゃいけないところから。
まず最初はそっから始まったわけですかね。まあ、それ、高校の時は花形の豪の川か。
そうです、
ね。
そこではね、鼻息も荒かったそうなんですよ。漏れ伝わってくる話によりますと。
ブイブイ言わせて。
もう、ビーバップハイスクールみたいだったっていうね。
そういう感じですかね。
でももう、その、まず佐々木の球を取らなきゃいけない。佐々木と仲良くする、しないとかじゃなくて、キャッチャーなんだから、この球を取るためにっていうんで、巨人の星の番中田並みのことがあったんだと思うんですよ、もう。血へと吐きながら。ほんとね、血まみれになったと思いますよね。で、まずそこで苦労して。まあ、その後ずっといろんなことあったでしょうけど、今度は、落合ドラゴンズで。
そうですよね。
これでも落合さんという人がバックに控えてる球団でね。もう何も言わずに、何も文句言わずに勤め上げて、まあ勤め上げてて辞めて、
はい、
まあやっぱりあの胆力がね、人間はやっぱり我慢すれば我慢するほどね、実は力がつくんでね、僕はやはり誰か言ったんですよね、私に試練をくれみたいな、山中鹿之助でしたっけ、私に試練をくださいみたいな武将がいたみたいなことを言ってましたけど、やはりね、しんどい思いとか我慢はやっぱりその時が嫌でもね、やっぱり勝ってでもってことないけどね、ほんと耐えてやってればね、間違いなくその人の力には、あと人間的な魅力になるのは間違いないんじゃないですか。やりたいことやって言いたいことやって、それで人間的魅力は僕は出ないと思いますね。だから耐えて耐えて、耐え忍ぶと。
耐え忍ぶ。
ええ。
弾力をつける。
弾力をつける。まあ、すいません、話があれだけど、女性がそれ僕をね、身についてると思う。やっぱり男性社会の中で、ね、辛い思いしてた女性は山ほどいるはずなんですよ、ここ数十年。
うんうん、
だってもう会社入ったら、きつかったと思いますよ、今でこそ問題になってるけど、もうセクハラどころか、もうまさにセックスもあったと思いますよ。
いや、あるはずですよね、あったと思います、女性の職場やそういう環境によってはね。
ね、もうそれが、そこをパスしないことには次に行けないみたいなね。そういう場所も多分あったろうしね。はい、で、また、綺麗にもしてないと何言われるか分かんないみたいな。綺麗にもしてなきゃいけない。
はい、
で、昨日とおしゃれもしなきゃいけない。 髪型もザンバラ髪ではいけない。
ザンバラ髪ではね。
だから、本当に女性は男性社会の中で、あまりにも多くのもとを求められてね、うん、文句言わずに苦労してきた部分があるんでね、その胆力がついてる分ね、これは残念ながら今女性の方がね、うん、だって女性はやっぱり、今回のオリンピック見てても思いましたね。女性の活躍が華々しかったでしょ、そしてまた、華々しい活躍をしながらみんな割と綺麗にしてるでしょ。
まあそうですね。
やっぱりそれはね、うん、頑張ってますよ、うん。早起きしてるはずですよ、かなり。
まあそうですよね。その分当然時間もかかるわけですから、いやでも今杉作さんのお話聞いて自分の周りを考えてみても、うん、あ、覚悟ができてるなこの人はっていうのは女性だったりしますよね。なんか男性でこいつ覚悟できてんな、気合入ってんなっていうのはなかなかあまり会えないかなと思うんですけど。
あ、僕もそう思いますね。ほんで男性は、ゆうべもね、ロマン横とそんな話してたんですけど、はい、男性はやっぱりね、自分と違う意見に対して脆いですね。
うんうんうんうん。そうかもしれない。
は
い、
なんでロマンそんなこと言ってたんだろう。最近の揉め事の何かを捉えて言ってたんだと思いますけど、自分と違う意見が出た時に、もうなかったことにする人とか、脆くなる、うん、判断できなくなるっていうかね、会議ができないって言ってました。そうそう。うん、会議が、女性は会議ができる、うん。男性は今はもう会議ができない。もしかしたら昔からかもしれないけど。
だからそれがそのツイッターとかで顕在化されちゃってるのかもしれないですよね。
そう。だから男同士は揉めるんですよ。うん、
可視化されてて、うん、男はずっとあんな調子やったとすれば、それは女の人はその間の耐え忍んでた期間を考えると、強くなっても当然かなと。そろそろお時間なんですかね。
まあだからね、さっきの放送中に言った女性を敬う、はい、思いやるじゃないけど、はい、ちょっと思いやる段階を超えてね、僕は今正直ね、女性に学べぐらいのね、うん、女性から大いに学んでいこう。女性も頑張ってんだから、負けてたまるかっていうね、もう今やライバルですね、もう。
もうその段階に達してると。
飛んだライバルですよ。飛んだライバルじゃない。飛んだライバルなんてない。そんなもんない。飛んだカップルでしたね。
というわけで、これ聞いてらっしゃる、ね、若い男の子も聞いてるとは思うんで、そういうことをね、
彼女をいいお手本にして、うん、頑張っていきましょうよ。
そうですね。やっぱほんまに畏敬の念を払うっていうのはすごいわかるんですよ。なかなか、うん。
あ、だからね、放送中に言ってくれたけど、すみださんが、はい。なっちゃんは相当できるよ。
できますか、やっぱり。
いやー、僕ね、まだあの子19なんだけど、19の頃あんなことできなかったですね、僕には。うん、彼女はもう相当、どうしたのっていうぐらいね。うん、僕、将来、女性総理になるんじゃないかぐらいのね。
日本で初めての女性総理はなっちゃんじゃないかっていうぐらいの。
相当できてますね。何かができてもう得体の知れない。
いや、それはね、正直感じますね。その、杉作さんのとんでもない、そういう、高野健二さんですかの話とかでも、なんか笑い声が聞こえてきたりするじゃないですか。
そうなんですよ。
わかるはずがない高野健二の話をね。とか、その辺が。
それで全部受け入れてるわけじゃないんですよ。
自分の中で多分。
僕がこの間屋台がね、はい、屋台が出てたからお祭りに。
椿祭りの。
これ以上寒かったら、はい、襲撃やね、強奪が起きますよって言ったら、はい、それはって言ってました。ちゃんと、それは、っていうことは言える。でも、それはってね、はい、それはっていうので終わらせたんだ、彼女が。笑顔、笑いながら、そこで終わらすことができるのが女性の、彼女の凄まじさだと思いましたね。僕女性の芸能人の方なんかでもね、例えば、ああ、でもね、指原はすごかったわ。
ああ、AKB の指は。
すごいのいるなと思いましたね。
あ、そうですか。
キラヤマトみたいな。まさに、またガンダムシードですけどね。なんかあれ、彼女もだから苦労してるんだね。我慢して。察知能力がすごいんですよ。わーっと、おそらくね、目の見えない後ろまで多分ね、フォローの気配が、今自分が何をフォローすべきかっていうね、はい、今この状態で誰が困ってるかみたいなね、はい、困ってる人を私が今救出しなければぐらいのね、 うん、なんかそういうの持ってる人でしたね。
まあねえ、あんだけいる中で勝ち残ってあのポジションを築くっていうのは、
あのね、人を傷つける剣を持ってない女でした。
ほう、
ええ、それは素晴らしいと思いましたね。その点ね、あの本当、まあまあ、ずっと思ったことを言うとね、はい、あのアイドルとかでね、はい、あの女性芸能人でも出たてでね、いるんですよ。まだ1年か2年か3年しかやってないのにね、はい、もうあのなんかファンにチヤホヤされてね、もういい気になってるようなね、はい、あの若い若年アイドルとかを見るとね、もう全く逆です。人を傷つける刃しか持ってないです。だから不安も傷つけて、いやこれ現実の事件の話じゃないんですよ、あの言葉、やっぱりね、言葉が剣がある、ほんであの剣があるからやっぱ場内も空気がおかしくなるんだけど、指原さんはね、人を傷つける剣の持ってない女でしたね。
人を傷つける、人を傷つけない剣だけを持ってると。だから、あ、もうそろそろですかね。
いや、ほっといたらいくいつでもまででもね、あ、そうだ、このスタジオ使う人がいるんだね。
そろそろあれです、はい、今日はね、非常にあのもうあのずっとこの音源をちょっと噛み締めて聞いていただいて、ちょっと杉作さんの言葉
で、そうですよ、
ね、
何度でも聞いたらね、
そうです、
つまんない話ほどね、何回も聞いたら面白く聞こえるんですよ。
いや、つまんなくないと思いますよ。本当にもう聞きながら、なんか途中で、あーっと、なんか膝を叩くようなことが何遍もある収録でした、今
日は。本当ですか？
はい。
じゃあ何度も聞いてもらってね、皆さんにも。
はい、はい
ね。おかしいことも言ってたりね、間違ったことも言ってると思うんですけど、それは指摘してください。
はい。
こっちも正していきますから、それはもう。
そうですよね。はい。そういう形で。
正す気がないわけじゃないんですから、それは。
この番組交流を続けていって、そうです、発展していくように。
そうです。
地方のラジオからちょっと頑張っていきましょう。ね。
いいこと言いましたよ。はい、あのね、まあ、いや、でもね、本当あの、ラジオに限らず、本当は文化っていうのは、中央集権なわけはないんですよ。
文化はね。そうです
よ。はい。うん、だからあの、どっかでおかしくなっちゃったんですよ。うん、世の中が。それはね、うん、まあ、極端なこと言うと、キー局っていう発想です、テレビの、うんうんうん。そこからおかしくなっただけの話で、本来文化というのは、どこで生まれて、どこで流行ってもいいんですよ。うんうん、それは絵画でも小説家でも。はい、だ有名な、例えば絵描きがね、ニューヨークだけにいたのかって話ですからね。
は
い、
そりゃそうですよね。
ええー。あの、今それが文化や芸術なんでもそうだけど、都市にいないとできないってことは絶対ないんですよ。うんうんうん、何かがおかしくなった。あとね、まあ、もう、あんま、やめますけど、都市にはやっぱりね、都市は生き物だと思うんですよ、僕は。
都市は生き物？
町は。
はい。
ほんで、やっぱりね、大都市はね、もしかしたら青春の時代は過ぎてる。うん、町だから死ぬことはない。命がないから死ぬことはないんだけど、東京のせ、特に東京で言いますとね、はい、青春時代っていうのは、やっぱり昭和30年、40年、ぐらいが東京は青春時代だったと思いますね。もう何やっても楽しくて、もう本当に楽しい街、
はい。
その時期は多分過ぎたろうなっていう。
は
だからこの広い日本見ましたら、はい、これから青春時代迎える街がきっとあるはずなんです、
うんうんうん。
そこへ若い人なんか住んだら楽しいかもしれませんね。
なるほど。そういう都市にもそういう、うん。あるってことですよね。その、
そう
なんていうか。
あとは逆に言うとね、まあもう話やめますけど、あの、限界集落じゃないけどね、はい、今度あの、人が住まなくなってくる街があるんですよ。僕、そういう街をね、あの、家は残ってるんですよ。そういうところで例えば若い人たちが例えばまとまって移住してね、なんか文化を作って街作っていくっていうような運動がね、できたら、若い人たちは一から全部自分たちでできるしね。あの、楽しいんじゃないかと思うしね。
いや、本当にでもね、その杉作さんが松山帰られたりとか、あるいは、あの、マッスル堺、スーパーササダンゴマシンが新潟帰ったりとか、なんかそういう動きというのはあると思うんですよね。
そう思います。
ええ。
あと、あの、見たばっかりだから思うけどね、あの、カーリングの子たちだって北見の子だからね。
そうですね、北海道。
網走刑務所の隣の町ですよ。
刑務所。
石井輝夫さんが眠ってる隣の町の人。あ、もうやめましょう。やめます。
そうですね、田中さん次のお仕事があるので、
はい、すいませんでした。
あ、どうも本当今日は勉強になりました。
すいませんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。